さあ始まりましたピカピカ FM のシロです。
カズキです。ピカピカ FM はアニメ、漫画、ゲーム、映画など気になるエンタメトピックについて時間を忘れて朝まで語るようなテンションでおしゃべりする番組です。
はい、というわけで今回のトークテーマは、
はい、
新しいエンタメ海外の反応です。
はい、
海外の反応というジャンルが最近ありまして、皆さんご存知でしょうか。
うん、これはジャンルで合ってるの？
もうジャンルかな、もう大きくなっちゃったし、
うんうん、
まあ YouTube で特になんだけど、YouTube でまあ海外の反応と検索すると、まあいくつか外国の方々がまあなんかリアクションを取っているものがありまして、まあそれを一つのまあジャンルみたいにもうなってきていってて、それが一つの、まあ、整形っていうかな、にもなってて、もうそれで活躍している YouTuber さんとかも結構いらっしゃるっていうような状態になってます。
うん、
まあ、主に、まあ、言うたらリアクション系の動画かな、すげえわかりやすく言うと。うん、まあ、大きいところで言うと、Apple イベントだったりとか、まあ、Nintendo Direct とか、そういったなんかイベントの発表とかを、それを配信者さんが見ている動画になりますよ。
うんうん
うん、まあ言うたらその配信者さんがその例えばアップルイベントの動画を見てて、そのアップルイベントのその発表についてなんだろうな、iPhone 14かの発売が決定しました、うん、うおー、そのうおーっていうのを視聴者さんは楽しむっていう動画です。
うん、
うんうん、なんか不思議よねジャンルとしては。
わかるよ。
うん、まあそういったのがまあ一つのジャンルとしてまあ確立されているんで、ちょっとその海外の反応っていうのをちょっと掘り下げていこうかなという回になりますと。
はい、
そもそもなんだけど、俺ちょっと見始めたきっかけっていうのが明確に一つありまして、うん、Ado のうっせーわまあ流行りましたよね。
うん、
でも俺正直うっせぇわよりもオドの方がもっと好きなんよ。
ああそうなんだ。
うん、うん、でオドめっちゃ好きなんだけど、なんかね日本だとそこまでなんかヒットしてる感じじゃないのよね。
ああそうなんだ。
やっぱうっせぇわが行き過ぎたっていうのもあるんだけど、爆売れしすぎたからっていうのも正直あるんだけど、まあ、にしてもなっていう、うん、
まあそうね、やっぱ歌いやすいからね、うっせぇわの方が。オドはさ、うん、あの歌唱力ないと難しいからね。
まあまあ普通には歌えない曲ではあるんだけど、
うん、
でもむっちゃいい曲なんだよねと思ってて、俺の感覚おかしいんかなと思ってさで思い立ったんよ、うん、そのうっせぇわのリアクションの動画とかも確かに上がってんだけど、オドのリアクションも動画も上がってんのよ、その海外の反応で、うん、するとあのうっせぇわでも確かにあのうちら日本人もその受けた時の衝撃も、外国の人も確かに衝撃を受けてる、
うん、
でもオドの方がみんなそれを上回ってるんだよね、うっせぇわより、
うんうんうん、もうリアクションがってこと。
そう、
うん、
だし海外のその反応で言うと、うっせぇわと同等ぐらいオドはの動画もあるっていう感じなの
よ。ああそうなんだ。
で俺が見てた中で面白いなと思ったのが、そのビートボックスやってるスティッチっていう方だったり、
うん、
あのパトリック・モルディっていう、まあ、黒人系の外国、まあ、アメリカ系の人もめちゃくちゃ面白がってくれてんのよ。なんじゃこりゃ、うん、オドやべえなっつって。このオドがなんでハマってんのかなって言ったら、その邦楽か洋楽かで言ったら洋楽なのよ、
うん、
でオドはそのラテン系のノリがすんごく強く出てるのよ、
うんうん、
それがまあ海外の人に刺さってんだろうなっていうのが、後々ちょっとたくさん動画見てきて分かったところなんよね、
うんうんうん、
まあうっせぇわはどちらかというと、まあ邦楽か洋楽かで言ったらまあ邦楽だし、ちょっとメッセージ性があまりにも強い感じはやっぱり邦楽の人に多分受けるんだろうなっていう、
うん、
まあそれに比べるとっていうところかな、オドは、
うんうんうん。
やっぱり音楽の面白さっていうところをとにかくめちゃくちゃ うん、挑戦的にやっているなっていうところが、やっぱり、外国の人たちには、そういったメッセージとかっていうよりもっていうところが受けたんだろうなっていうふうに感じたのかな。っていうところが俺の入り口。カズキで言うと何から見始めたって感じになる。
何から見始めた、もう、逆に覚えてすらいないけど、
うん、
そうね、思い出せるところで言うんだったら、スマブラかな。そのスマブラのさ、参戦ファイターが発表みたいなのがもうずーっと続いてたのよ。
うん、
それこそその
レギュラーメンバーからどんどんどんどん新規キャラクターが追加されていってくやつよね。
そうね、うん、シリーズを追うごとにさ、どのキャラクターが今回は参加するんだっていうのが、まあ、一つのスマブラの発売前の見どころでもあったからさ、
うん、
でスマブラはもう気合入ってるから、任天堂側も、
うん、
ちゃんとその参戦ムービーみたいなのを個別で用意してくれてるんだよね、
うん、
でそれの、配信はリアクション動画っていうのを、特に海外の方が昔は多く出てたから、
うん、
そういうのを見てたりしたかな。そのキャラクターが参加して、嬉しいキャラクターももちろんあったけど、自分の中でね、
うん、
けど知らんキャラクターもそれはそれでいたのよ、
うんうんうん、
でそういうのが周りの人たちどういうその迎え入れ方してるんだろうみたいなのがちょっと気になった時があって、
うんうんうんうん、
でたまたま検索したのか何だったのか、まとめだったかな、その海外のリアクションをしてる人を集めましたみたいな動画を見たのかな、
うんうんうん、
で、マジかこいつ来んのかよみたいな反応をさ、海外の人たちがむちゃくちゃいいリアクションするからさ、
うんうんうん、
っていうのを見て、あーすごい受け入れられてるんだなーとか、やっぱりこの、この演出でこの反応は国問わずするよねだったりとか、
うんうん、
そういうのを見てちょっとお祭り感を楽しんでたっていうのが、うん、あるかな、
うんうん
うん、
やっぱりスマブラで言うと、やっぱり任天堂がそこ手出すんっていう、
うんうんうん、
任天堂が別のその言うたら別の企業さんとこれはコラボするみたいな感じよね。
あ、そうね。
それが実現できないだろうと思ってたところが実現しちゃったみたいなところの、その、ね、やべえな、スマブラはっていう、任天堂はっていう。
なんか、そういう、その、何が来るかわからない面白さっていうのももちろんあるし、
うん、
あと、なんだろう、その、コアなファンとかはさ、
うん、
自分がこのキャラ来てほしいっていうのを待ち望んでるわけよね。
うんうんうん、
で、それに対して、本当にそのキャラが来た時の喜びがもう半端ないのよ。
うんうん、
で、コアなファンだから、演出、そのキャラクターが出てくる前の演出で気づいたりするの、
うんうん、
前振りがあるから、
うんうん。
で、そこでの、じゃあどこで気づけてるかみたいなのも、気になったりするんだよね。
うん
この人ここでもう気づいてるみたいなのが面白かったりするかな。そのめちゃくちゃってことはこの人めちゃくちゃファンだよねっていう、その愛が知れるというか、
うんうん
うん、っていう感じかな、楽しんでるのは、
うんうん、海外の反応ではなくてむしろ日本の反応になっちゃうんだけどさ、うん、俺一応モンストユーザーで、まあ、モンストもそこそこコラボの発表だったりとかすると結構力入れてたりする、
うんうんうん、
でそれで視聴者が楽しんでたり、そのリアクションを楽しんでたりするんだけど、伏線とかも平気で貼ってたりするの、
うんうんうん、
次のいついつ発表があるんでっていう、その発表に何かちょっと伏線貼ってたりとかしてたりするんよ。
うんうん、まあ分かりやすいのだと、例えばシルエットだけ見えてるとかもあれば、
そうそうそう
キーになるアイテムがあったりとか、セリフ、決め台詞を匂わせるようなもの書いてたりとか、そういう感じ。
そうそうそうそうそう。で、うん、それに、一つあったのが、ラーメンが乗っかってたんよ。
うん、
ラーメンってなんぞやってなったんだ、界隈では。
うん、
考えうるのは、うん、ナルトかと。
あははは。なるほどね。
おいおいおい、モンストついにナルトやるんかっつってなったのよ。うん そして、いざ、発表あるときに、では発表です。モンスターからラーメン出ますってなったら。
どういうこと？ラーメンそのものが？
ラーメンってなってる。
うん、
おいマジかっつって伏線でも何でもねえシンプルに
ズバリそのものだ
ズバリそのものやんけっていうラーメン事件があったりするんだけど
、うん、
そういったのが伏線としてそれも伏線と今なってんのよ
ややこしい
これから今後ナルトが来るかもしれないっていうもうそれはもう一大事件として、うん、もうなんだろうダメな、ダメな一大事件でもないな、珍事件だな、言ったら。っていうのを今後伏線としてあるんだよ、と。例えば、つい今日、今日だったかな、発表あったんだけど、窓巻きとコラボ したんよ。
うんうん、
で、あ、やっとビッグタイトル行ったんだな、と思ったんだけど、その、ビッグタイトルがあるだろうっていう予測はできたのよ。
うんうん
で、それに対して、じゃあ何が来るかっていう。の、
うん、
で、みんないろいろ頑張って推理とかし始めんねん。まあ、よくやる考察、その中の考察としては、他の、例えばパズドラとかが、他のコラボしてるんだったら、うん、モンストではやらないよね、と。
ああ、同時にはね。
うん。同時並行は基本的にはほぼないから。
うん、
だからそういったものからどんどん排除した中で、じゃあ何が残っているっていうのがある、
うん。
そしたら、今回やってなかったのにナルトがあるのよ。で、しかもナルト、うん、アニメ確か20周年とかだったのよ。
ああ、ちょうどいいタイミングじゃん。
うん、だし、その前に、ワンピースとのコラボがもうついに実現したのよ。
うんうんうん、
だとしたら、ナルトは来るんじゃねっていう予測があったりしたんだけども、いや、でも、
うん、
ラーメン事件があったしな、っていう。いやーラーメン事件あったけどちょっと今回どうだろうみんなちょっと望み薄いよねみたいなっていう謎の伏線
もう怯えちゃってるじゃんみんな
そうそうそうっていう中で今回窓マギでおあ窓マギもやってほしかったよねっていうのがあってまあそれはそれでよかったなっていう、うん、まあなんかそういった反応が面白いみたいになってきてるっていうのは、
うん、
ちょっと面白いなと思ったうん、
そうね。
で、そういった反応が面白いんだなっていうのが、ちょっと分かるようになってきて、そっから俺ちょっと他にも見ろ、いろいろ見るようにはなったんだけど、その中でも俺が特に今でもよく見てるのが、そのパトリック・モルディっていう人と、あと、ニコラス・ライト TV っていうチャンネルがあるんだけど、まあ、基本的には、日本の、エンタメ系の、作品のリアクション系動画の人っていう感じかな。まあ、パトリック・モルティさんは確か DJ やられてる方っていうのもあって、それで日本の音楽、まあ、J-POP を、リアクションしているっていう感じ。
うん、
で、ニコラス・ライト TV のチャンネルに関しては、最近だともうアニメとかかな。
うん
まあ、最初は、アニメソング、言ったらアニソン、
うん、
から入って、そこからアニメに、アニメっていうものに興味を持ち始めて、で、アニメも見るようになったっていう方。
うん、
で、この、まあ、ニコラス・ライト TV、通称ニコラス兄貴って言われてんだけど、このニコラス兄貴が、いい曲、特にヘビメタ系の音楽聴くと、もうヘビメタが大好きな人だから、もうテンション上がりすぎて、ヘッドホン放り投げて、服脱いで、グリーンバックを倒してしまう。
うん、
もう音聞いてねえじゃんっていう。あ、こんな風に外国の方思うんだって思って、おもれえなってそっから見るようになってるって感じかな、俺。で、やっぱ、それが、海外の反応っていうものが面白いんだっていうのが分かってくると、どういったものが、多く取り扱われてるんかなっていうのがちょっと気になり始めたんよ、
うん、
だからシンプルに YouTube で、海外の反応って検索するとまあ結構多かったりするのが進撃の巨人の第1話
うんうんうんうん
まあちょっと、ね、進撃の巨人の内容のことについてちょっと話するとまあ人類がその久しく見ていなかったその壁の大きさを超える巨人が現れるんよでその壁を破壊しちゃうんだよねっ で、その破壊された時に、その、配信者がもう絶望してしまうんよ。
うん、
うわ、ついに来よったっつって。ついにこの壁を壊すものが来たんだって、もう、ほんまに絶望した感じになるんで。そんな中、そのエレン、まあ、主人公のエレンの母親が、まあ、あの、早く逃げなさいと、って言って、一緒にエレンたちと逃げようとするんだけど、お母さん、あの、家に押しつぶされちゃうんだよね。
うんうん、
で、そこを巨人が、あの、掴み取って食べてしまうよね。
うん、
もう、その瞬間にもうやめてくれっていう感じになるんよ、みんな。
うんうんうん、
もう、完全に絶望した感じに、みんな一様になるんよね。
うん、
あ、やっぱ、うちらも感じた、あの、絶望と同じ絶望をちゃんとみんな、外国の人たちも味わってんだっていうのが目の当たりできるんで、いやーおもれーなーと思って。いやー俺知ってんだよねみたいな感じを言ったら、いやー俺あのもう10年以上前にそれ味わってんだよねっていうのを、なんか久しく見ていなかったあの絶望をここでなんか久しぶりに味わうっていう感じになるよね。まあ、それがやっぱり面白くて、まあたくさんの人たちが挙げてるのかなっていうふうに思うよね。で、もう一つ、あの、よく挙げられてる動画で、まあ、一つって言うわけじゃないんだけど、あの、マキシマムザホルモン。
ほう。
これもね、結構上がってるんよ。
どう、音楽を聴いた反応ってこと？
そうそう。まあ、海外の反応で、まあ、よく、うん、多いのは、まあ、アニメとアニソンと、まあ、J-POP かなっていうところ。
うん、うん。
その中に、まあ、音楽の部分で言うと、マキシマムザホルモンも結構上がってるんよ。
へ
ー。ホルモンを知らない方々は一度ぜひとも聞いてほしいんだけど、初めてホルモンの曲を聴いた人は 100% 目が点になるんよ。何これっていう。何この音楽っていう。状態にみんななる。絶対になる。で、その中でもエイリアンっていう曲があるんだけど、
うん、
この曲が一番やばいんよ。
エイリアン、素敵だったっけな。
ひらがなでエイリアンっていう、まあ最近の曲かな、比較的あのホルモンの中で、
ないと思う、うん、
あのね、最初はもう完全にヘビメタなのよ。だからもう首バンバンに振ってる感じ、
うん、
で後半あの完全に停止するんよ。
何が？
聞いてる人、初めて聞く人絶対にみんな停止するんよ、
うん、
100% よ 100%、
うん、
もう裏切らない、絶対みんななる、
うん、
もうね、それを見るだけでもうめっちゃおもろいんよ、
うん、
俺も初めて聞いたとき、なったんよ。だから、ぜひとも、もうカズキもそうだけど、ホルモンを知らない人は、ぜひともちょっと一度聞いてほしい。まあ、さすがにちょっと、ホルモン自体が、まあ、ヘビメタだったり、まあ、ロックだったりするから、メタルとかだったりするから、まあ、知らない人にはぜひとも、まあ、恋のメガラバっていう曲があるんだけど、まあ、そっから聞いてほしいかな。一番聞きやすい。比較的聞きやすいから、ね、そっからなんか聞いてて、まあ最終的にエイリアンに行ってもらえたら非常に嬉しいかなっていう感じ。これがもうドキモを抜かれるとかそんなんじゃない、停止完全に停止するっていうところがもうどの人見ても面白いで、絶対にこの動画結構上がってるっていうところがあって、それを毎回見たくて検索してたりする俺は。あんだけ超ノリノリだったのに、
うん、
一定のタイミングで絶対にみんな点になっちゃう。それを、俺はすごく毎回楽しんでる。
なるほど。
っていうところが、俺がしょっちゅう見ているらへんあたりかなっていう感じ。カズキは他にも見てたりするところとかあったりする？
いや、俺はね、そんなにその言うて、海外の反応動画でよく見てるみたいなのは、ないのよ。
うんうん。
けど、まあ、さっき話した、スマブラ配信を含む、ゲームの新しい情報の配信っていうの
は、うんうん、
まあ、特に任天堂ダイレクトが最近だと、多いかなって思うんだけど、の反応動画は、まあまあ、見てんのよ、
うんうん。
見てんのよっていうのは、その本編の、例えば任天堂ダイレクトだったとしたら、そのダイレクトそのものは俺自身もまず見るんだけど、
うんうん、
その後で、他の人どういう、まあ、さっきと同じよね、どういう受け取り方したんだろう、特に任天堂ダイレクトとかだったら、いろんなソフトのラインナップ紹介してるからさ、
うんうん、
どのソフトがなんかこう期待値高いんだろうな、とかは気になるのね。
うんうん、
とかを、他の人の反応とかを見るために、その反応動画、リアクション動画っていうのは見てたりするかな。で、それはその外国人に限らず、日本人の反応動画も最近は増えてきたから、VTuber とかの人が反応してたりとかね、増えてきたから、そういうのを見たり、あとその海外の、その日本と海外とでやっぱりその期待値の、何、期待されるソフト違ったりするのね。
うんうんうん、
でそういうのも気になるから、見たりしてるかな、だからゲームの、その、情報系動画っていうのかな、が多いかな、なんか新しい情報が来た時に、1日後とか2日後とかに反応動画、リアクション動画っていうのが、ポツポツ上がってくるから、見てる。で特にその、早く、配信後、めっちゃ早くリアクション動画上げてる人いるじゃん。
うん、まあなんだったらリアルタイムとかね。
そうね。リアルタイム、いや、リアルタイムよりも、編集して、例えば2時間後とかに上げてる人のがいいなって思ってて。要はそういう人ってめっちゃ熱量高かったりするのよ。
うんうん
うん、もういち早く上げてやろうみたいなのがあったりするから。
うん、
で、そうなるとさ、なんていうんだ、編集に時間かけられないじゃん、
うん、
だから反応自体がすごくないと引きがないはずなのね、そういうのって、
うん、
けど見えるぐらいに反応してるものが多いなっていう印象なの、俺の印象なんだけど、やっぱ早く熱があるうちに、
うんうん、
サイアップしてる人っていう人ほど面白かったりするんだよね、
うんうん、
だからそういうところをも含めて見てる感じかな、
うんうんうん、
なんか話しながら思ったけど、この面白さ、その反応動画の面白さってさ、
うん、
なんていうか最近少なくなったけど、昔テレビのさ、世界丸見えとかでさ、隠しカメラで、撮った映像を、いたずら動画とかっていうので反応を見るみたいな動画があったじゃん。
うん、
だから街行く人たちに対して、仕込みがしてあって、いたずらするんだけれど、それは知らないドッキリの映像ですみたいな。例えばゴミ箱の中に人が入ってて、で、ゴミ入れようとしたらバーって人が出てくるみたいな。
うんうんうん、
で、それ視聴者は設定を知ってて、で、知ってるから、この人たちどういう反応するんだろうみたいな、楽しみ方で見てたと思うんだけど、
うん、
結構それに近いノリで見てるかもしれない。その配信内容は知った上で、この後驚きポイント来るけれど、どれくらい驚くのかなとかっていうのを気にして見てる感じかな。
うんうん
うん、
そう、そこがね、ちょっといまいち俺よくわかんねえなって思うところがあって、
そう、
うん、例えばだけど進撃の巨人はもう鑑賞済みなのに、うん、なんでわざわざその進撃の巨人を初めて見る人をわざわざ見てんだろうと。
なるほどね。
これ何の行為と思ってさ。なんなんだろうなと思って、
うん。
っていうのが、うん、なんでわざわざそれを見てん、もうすでに知ってんのよ。
うん、
何が起きるかは。でもなんでそれをわざわざ見るんだろうなっていうのが、
うん、
なんでそれを欲してまでなんか見てんだろうなっていうのが、わかんないなっていうと、うん、時が、うん、あったりするんだけど、
うん、
なんだろうな、疑似体験ができるところなのかなとかちょっと思ったりするんだけど、その進撃の巨人で、その一巻のその最後、その主人公のエレンが死んでしまうんよね。うんで、それに衝撃を受けんのよね。初めて読んだとき、
う
ん。
そうね。
この衝撃はさ、もう、記憶をリセットしない限りさ、二度と味わえんやん。もう、
まあ、
うちらは、
うんうん。
でも、その、進撃の巨人を初めて見る、その、海外の反応の人たちは、初めてそこで目の当たりするじゃん。
うん、
それを疑似体験できるからじゃないかなとか、思ったりするのよね。
なるほどね。
うん。俺の彼にもう一度なんか楽しんでくれてるみたいな。
うんうんうん。
感じなのかなとかちょっと思ったりする。
うん、それはある気がするね。やっぱりその自分と同じ反応をしてくれてると嬉しかったりするからさ、
うんうん、
その驚いてるところで驚いていて、で笑ってるところで笑っていてってなってると、なんか なんでかは分かんないけど嬉しい気持ちになるんだよね。
うん、
うん、がそれが、うん、共感してくれてるっていう風に感じるのかな。
うん、
全然違う観点でさ、
うん、
説明するのが難しいな。マジックのショーってあるじゃん。マジシャンの。うんうんうん、で、それって、その、マジシャンからすると、お客さん入れ替えて同じマジックやってたりするわけじゃん。
うん、
で、その、例えば何でもいいんだけど、人体切断マジックとか、やったとして、で、おーっていう反応が、周りから起こるじゃんね。
うん、
で、それを、その、それと同じ気持ちなんかなともちょっと思ったんだよな。つまり、人を驚かせるっていうことを、マジシャンの人たちはやっててさ、それ自体が喜びになってるわけじゃん。お客さんの反応が。
うん。
っていうのを、見たい欲求があるのかなっていうのが、その、プロのマジシャンじゃないけどさ、うちらは。
うん。
けど、その感情が動く瞬間っていうのを、見たい欲求があって、それで見てんのかなっていうのをちょっと思ったかな。言ってる意味わかる？
うん、
なんか、
わかるんだけど、ま、ちょっと言葉にしづらいな。うん、
またちょっと全然違う。じゃあもうちょっと、その、リアクションの方に引き寄せるとさ、テレビの番組で、ワイプ芸っていうのがなんかあるじゃん。
うん、
バラエティ番組とかで VTR を見ながら、その芸人さんたちの顔をこう、ワイプで切り取って反応出してるみたいな。
うん、
で、それがある、それがなくても映像自体はその成立するというか、その何、
うんうんうん、
VTR 自体の面白さ。例えば、うん、衝撃自己映像とかがあったとしてさ、その自己映像の衝撃さ自体は伝わるんだけど、その芸人さんの反応があった方がよりその感情を含めてこう伝えられてると思うんだよね。
うん、
で、そういうのを見たいっていう欲求がなんかもともとあんのかなと思って、うん、で、その YouTube とかの場合はピンポイントに何々の反応動画っていうのを調べると出てくるから、その進撃の巨人だったら進撃の巨人のその反応を見たいっていう欲求自体がそもそもあってでやってんのかなってちょっと思った。
うんうんうんうん、なるほどね、なるほどね。いや、ね、ワイプって何なんだろうなってちょっと思う時があってさ。
テレビの、
うん、
うん。
なくてもいいじゃんっていう。
いや、そうなのよね。
VTR だけでいいじゃんっていうのが正直あったりするんよ。
うん、
でもなんで入れるんかなって考えた時に、なんて言うんだろうな。言ったらなんか漫才のツッコミみたいな感じの要素もちょっとあるなと思ってて、なんとなく、その、言ったら、道しるべみたいな感じかな。
うん、
普通だったら、例えば漫才だと変なボケ方をして、いや、それおかしいやろ、というのを、ある意味正すことがツッコミだったりとかすると思うんだけど、言ったら、方向、ボケの人が、間違えて右行ってしまったところを、ちゃんと方向を正して、左に寄せてくれるっていうところが、まあ、ツッコミのその一つの役割としてあると思うんだけど、まあ、VTR、そのワイプに関してもちょっと言えるんかなとか思ったりする。言ったら、これって変な映像だよねっていうのを、
うん、
をワイプで言ってもらうっていう感じ。
うん、わかるわかる。
それがあることで、行くべき方向性っていうのを正してくれているんかなとかは思ったりする。
うん、うん。それってさ、どんどん脱線しちゃうかもしれないけどさ、
うん、
お笑い番組とかでさ、
うん、
とかバラエティ番組とかでが、場面が転換するときに、
うん、
観客の人たちに、って言ってまたりとかさ、
うんうんうん、
いいともとかがわかりやすいかな、
うん、
こう、 拍手をしてもらったりとかさ、
うん、
あと笑うべきタイミングで、はははははってこう、笑い声の音声を入れてもらうことによって、
うん、
そっちに感情が引き寄せられるっていう、あの、
うん、
演出のテクニックだと思うんだけどさ、
うんうんうん、って。
それが全然入ってない時よりも、それがあった方がよりその楽しく感じるっていうのをために、あの、入れてると思うんだけど、
うんうん、
それと同じ効果って意味だよね、その今言ってるのは。うん、その、視聴者の人に対して反応してほしいものがあって、
うんうん、
で、それを示すことで、そのタレントを使って、うん、よりその強調してるっていうことだよね。
うん。
うん、なんかさ、それもあると思うんだけどさ、
うん、
俺もっと単純に、あの、一人で見てても友達と見てる気分みたいな感じになるんかなって思ったんだよね。あの、
うんうんうん、
映画とかさ、ドラマとかを一台のテレビでなんか肩寄せ合ってさ、複数人で見ることってあるじゃん。
うん、
で、そうすると、その映像の内容もそうなんだけど、どうしてもやっぱり周りが、あの、はははって笑ってる様子だったりとかはさ、うん、あの、入ってくるわけよ。
うん、
なんか、衝撃のその、ゾンビがバッて出てきた時にビクッてあの周りの人がしてる様子をが映り込んだりとか、
うん、
っていうのをあのそれ一人だと体験できないじゃん、
うん、
一人で見てると、
うんうん、
でもワイプでそういうの出してればその人と一緒に見てるっていう感じにはなるじゃんね、
うん、
だからそういうその一緒に見てますよっていう感じも出せるんかなってちょっと思った。
うん、だ視聴者との、なんて言うんだろう、その同調率みたいなところも、
あ、うん
うん、なんかあるような気もするなとか、うん、そのなんか近さっていうのがいいっていうのが、
うん、
この今回のその海外の反応にもちょっと言えるのかなとも、うん、確かに思うよなっていう
感じあるよね。そうね。だから海外の、あの人はさ、結構オーバーリアクションでやってくれるからさ、
うん、
あの、そのオーバーにリアクションしてくれるほど、こっちがそれに同調して、同じ気持ちに、なってくる。
うん。
だからさっき、あの、最初の方で大城が言ってくれた、あの、初心を思い出すじゃないけどさ、
うん、
あの、初めての衝撃を疑似体験するっていうのは、そういうところなんかな。驚いてくれることによって、その驚きを、こう、なんだ、こちらにも伝えてもらえる、その、注入してもらえるっていうのから見たくなるかな、
うん、うん、とは思うよね、
うん、
あとちょっと別の見方になっちゃうんだけど、
うん、
東大元暮らしなところがあるんかなって思うところがあって、
ほう、
アンレーベルっていう曲知ってる方は知ってると思うんだけど、TKM from あの凛としてしぐれの曲で、アニメ東京グルのオープニングテーマにもなった曲なんだけど、
うん、
このアンレーベルっていう曲が、その、Spotify では、その、過去5年間に、海外で最も再生された日本のアーティストの楽曲において1位を獲得してる曲なんだ。で、2020年には、その Spotify、累計再生が、まあ、2億回突破している曲だったりするんだけど、
うん、
その国内での評価より、海外の評価の方が高いんよ、
うんうん。
ってことにどれだけの日本人が知らないかっていう、
うん。
その国産なのに、その良さを日本人が気づけてないっていう。
うん、
まあ、例えばだけどさ、そのテレビでもさ、その日本に来た外国人についてって、何しに来たのっていうような密着だったり、その移住してきたその外国人に、なんで日本にわざわざ住みたいのかっていうインタビューしたりするその番組とかあったりするじゃん、
うんうん、
そういった番組がある理由っていうところなんだけど、その日本人にとって当たり前のものが、その外国から見たその日本のいいところが思いも知らないところがあったりするっていう、まあ、そういったその東大元暮らしの発見があったりする
ん
よね、
うん、
そういった発見っていうその知識欲みたいなその面白さがあったりするのかなって思ったりするんよ、
うんうん、
まあ、そういったのにがあるからその番組として成立するしてると思うし、テレビではだし、この海外の反応っていうのもそのジャンルとしてその確立されてるのかなとかちょっと思ったりする、
うんうん、
だから日本では、うん、結構日本のことって多分日本のことだけに収めていることが多いかもしれんけど、海外の視線から見たら、いやそれおもろいやんっていう のはちょっと日本人意外と見てない視野なのかなっていうところが、うん、やっぱあの海外の反応でもちょっと改めて思うなっていう、やっぱ言うて島国っていうところの目線がすごく大きいなとかちょっと思ったりするよね、
うんうん、
やっぱりある程度自給自足っていうのが結構日本は成り立っちゃってるけど、まあ21世紀に入って、まあ、海外に出してもそれも全然受けるっていうのがなんか分かっているような分かっていないようなっていうのがまだちょっと続いているっていう感じかな。でそれが
文化面のところでってことでしょ、
うんうん、っていうのが今もなおあって、それがやっぱ面白いんだっていうのがこういったその海外の反応を見てても思うかなっていう、あやっぱ面白かったんだっていうのにもちょっと気づけるっていうところの面白さがやっぱりあったりするなとかはちょっと感じたりする、
うんうん、
だから改めてあこれがあなんだろう進撃の巨人ってジャパニーズコンテンツなんだっていう、でこれがしかも海外でも受けるんだとか分かったりするっていう、
うんうんうん、
っていうところが面白かったりするなとは思った。うん、
うん、そうね、海外で受けるものとさ日本で受けるものと差があるというか、うん、違うな、海外で受けづらいものが、
うん、
まだまだあるんだろうなと思ってて、それこそその日常系の、うん、あのアニメ漫画コンテンツっていうのは、うん、なかなかその文化自体がそもそも違うから、日常系自体が多分非日常として映ってると思うからさ、
うん、
だからなんか受け止められ方が違うだろうし、日本みたいなあのバズり方というかヒットの仕方はしないんだろうなとは思うよね、
うん。
だからそういう部分で、それを海外の反応的かどうかわかんないけど、この部分がちょっと面白いと思ったなって言ってるコメントが、あんまりその、あそこか、みたいな、別に気にも留めなかったわ、みたいな部分をコメントされてたりすることがあるから、うん、だからそういうのが、知れると、なんか、なんて言うんだろうな。自分がこう、特別ではないって思ってたところが、面白がられる感覚が、ちょっとなんか、不思議というか、そうなんだっていう、その、なんだろうな。誇らしいとも違うのよ。なんか、まあ、感覚的に言ってみれば、くすぐったいが違うのかもしれないんだけど、なんかそこ、面白がられる、興味持たれるっていう、なんか、嬉しいけど、なんか、別に特別なことじゃないよ、みたいな感覚っていうのかな、
うん。
そういうのが、知れる機会ってそんなにないから、
うん、
それは面白いなとは思うよね。
うん。だから、海外の反応と、でも、まあ、一応あるにあるんだけど、やっぱ海外の人が日本に来て驚いたりすることの中で、一つ、やっぱおもれえなと思ったのが、うん、臭くないっていう臭くないんだけどっていう街の中臭くないんだけどどういうことっていうゴミ箱ないのになんで臭くないのっていう、
そうね、
いやまあ確かにそうなんだけどさっていう、いやニューヨークだとゴミ箱あるけど臭いんだけどどうしてっていう、
うん、公共施設のトイレめっちゃ綺麗とかね、
そうそうそう、なんで公園のトイレも綺麗なんだけどどうしてっていう、
うん、
のとか見たりすると、あ、なんだろうなっていう、うん、うん、やっぱりその日本のその、日本人としてのその文化だったり、考え方だったり、その政府の取り組みだったりとかっていうのを考えると、あ、やっぱ面白い、うん、頑張っていってたり、なんか日本人の独特な、個性っていうものがあったりして、なんかいろんなものが相まって、なんか独自な、文化になってんだなとかっていうのを、やっぱりなんか発見させられるっていう。
そう。
ところが、やっぱり海外の目線を通してじゃないと気づけない良さみたいなところもあったりするなっていう。
うん。いや、なんかそんな、なんていうの、うん。めちゃくちゃそんな大げさなものとかじゃなくてさ、例えばさっき言った日常系の話で言うと、俺見て、面白かったのがさ、レストランで、ファミレスね。で、店員さん呼ぶときにさ、店員さん呼ぶボタンあるじゃん。
うん、
ピンポーンって、ピンポンピンポーンって、はーいって来るじゃん。あれが面白いって言ってて。
うんうん、
で、それが、なんていうの、ボタンで何、飯使い来んのみたいな、
うんうん。
女王様か何かみたいな感覚らしいのよ、
うん。
で、言われてみれば、確かになんか、ベルで人呼んでるみたいな感じだからさ、お給かみたいな、
うん、
思うけど、そんな普段思わんじゃんね。
うんうん、
っていうのが、あ、そっか、こういうの面白いんだ。 ていう感覚がちょっと、おもろいなっていう感じかな。
うん、だそういったその目線を変えるとその今あることがなんか違って見えるっていう面白さとかはすごくやっぱり面白いなっていうのは感じるよね、うん、っていうところをちょっとどっかしらあったりするのかなっていう海外の反応を見る人たちを楽しんで見る人たちの中ではどっかあったりするのかなってはちょっと感じたりするよね。
そうだね、わざわざ海外の人って検索するときはなんかちょっとこう目線違うのかなっていうのはやっぱり気にはなってる、
うん、
でも同じだったら同じだったでそれはそれで嬉しい。
そうそうそうそうそう。なんか、まあ、どちらに転んでもやっぱり、うん、見てみたいなっていう風になっているんだよなと思うと、うんうん、これはこれで一つのジャンルとして成形で、うん、確立しちゃってんだよねと思って、
うん、
だから、うん、っていう面白さがある程度のその何だろう需要っていうものがあるんだなと思って、
うん
うん、だから一つの、うん、ジャンルになったんだなっていうのはちょっと改めて思ったんだよね、
うん、
って感じですね、
うん
うん、
そうね。
だから、うん、ちょっと今後ともなんかまだうちらが見つかってないなんか日本の面白さっていうところがあるんじゃないかなと思って、そういったところをまあこういった海外の反応を通してちょっと今後とも俺はちょっと見ていきたいなって思ってるところかな。
そうね、うん、これ最後にこれ思いついちゃったから言いたいんだけどさ、
うん、
月曜から夜更かしのテンションで見たいのよ。わかる？海外の反応を、月曜から夜更かしはさ、日本住んでてもまだまだ知らんこといっぱいあるなみたいな、うん、知らん世界いっぱいあるなっていう感じで見れるじゃん、
う
ん、あれ、
うん、こんな日本人おんのっていう。
そうそう、あ、地元の意見ってこういう感じかみたいなさ、うん、っていうノリのその海外反応動画を期待してるのよ。
なるほどね、
うん、だからなんかそういうそのまたもうおもろいなみたいな、そういう風に考えるかみたいなのを見つけていきたいなっていう感じかな、
うんうんうん、なるほどね、うん、それは確かにちょっと気になるな。
、
うん、俺はっていうと、まあ、これは放送してる頃にはもうすでに上がっていると思うんだけど、まあ海外ではどんな反応、そのチェーンソーマンがどんな反応をしてくれるのかっていうところをちょっと楽しみにしていきたいなと思っています。いかんせん、まあ海外でもどうやらチェーンソーマンっていうやべえアニメが来るらしいぞとっていう感じになってて、もうそのリアタイドで言うとそこまで日本と海外はそこまで差はないかなっていう、まああくまでも日本の場合はまあ原作漫画の方が知ってる人が多いっていうのがあった上でアニメどうなるかっていうところの目線があったりするから、うん、その期待値っていうのは高いんだけど、でもにしても海外の人たちもそのチェンソーマンがやべえぞっていう風になってるから、これが放送される頃にはどうなってるのかっていうのをちょっと楽しみにしていきたいなと思っています。といった感じですかね。
はい、
はい、というわけで今回のトークテーマ、新しいエンタメ海外の反応でした。
はい、今日の感想やこんなことを話してほしいなどあれば Twitter ピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいのでぜひよろしくお願いします。
はい、というわけで今週は以上となります。では次回またお会いいたしましょう。バイバイ、
またねー。